それでは、マルコの福音書の5章の26節から26節を、マルコの福音書の5章の26節
から26節。この女は多くの人から一人に見合わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の借りもなく、帰ってはいなく一方であった。彼女はイエスのことを意味して、群衆の中に入った時に、一度からイエスの言葉に関わった。お気ままに触ることでもできれば、人から会う中に入るからである。するとすぐに一度目のことが変わりで、ひどい痛みが治ったことを語り感じた。
この後でありますけれども、イエス様がおしたまる群衆に向かって言われたのは、私から力が入れていった。誰が私の後ろから力を盗み取ったのか、東を取ったのか、この部分でした。まあ、弟子たちはみんな群衆が集まっているのに、誰がイエス様から力を奪ったのかは、想定、考えることはできない。でも一人の女性が出てきて、私が今癒しを受けた力を受けたと言って、この後を語っています。私たちは、このように生きている限り、自分から逃れることはできないと思いますね。十分に良かった経験が終わりの方は、一日がどんなに長く無駄にであるかを、経験されたという人であります。私も幾度か風邪に、のひどいインフルエンザにかかったことがあります。まあ、その時は若かったので、まあ、20代でありましたから、2日間寝込んでですね、誰も知らないままで、家族はみんな部屋にいて、閉じこもってる私に遠慮してですね、誰も知らないうちに私は治った経験があります。また、サバガニを食べ、誰が買ってくれましてですね、20代の頃でありましたけど、サバガニをみんな食べました。そうしますと、みんな倒れてしまいまして、かなりひどい状態であったようであります。でも、知り合いのそのサバガニを、プレゼントしてくれたところに泊まっておりまして、一晩中腹がキューキュー痛むところを我慢しながら、次の日は仕事をしたということがあります。まあ、そのように入院生活も、何年か前にしましたし、去年もいたしました。もう本当に長いうんざりとする時間を過ごしまして、まあ、聖書でも読めばいいんですけど、なかなか読むことはできなくて、時間を過ごして運動しておりました。まあ、そのように苦しんで病にかかっている人は一時でもないのに、今日見しましたマルコの福音書はなんと、10年間、10年が一つ区切りでありますけども、それに2年もプラスされた12年間ですね、長きを患うと、そういうふうにこのように言っております。この女は長きを患う、長きというのはですね、伝記の中にこう書いてあります。レビの15章の25節に、20節に書いてある通りに、今日は用意してますね。レビの15章に、長きの女がいるならば、その人を家族から引き離さなければならない。また、神様の祝福を受けることはできないので、その血の流れるところは全部受けられているものとして、神様に立ち立つことはできないと言われております。ですから、長きを患った女はですね、親族とも離れ、家族とも離れ、一緒に住むことができない寂しい生活を余儀なく苦労されております。このような女性が12年間ですね、患っている間に、寂しさもあったのでしょう。家族も、そして本人も自分の財産を全部使い果たして、多くの医者と多くの治療に費やしたようです。でも最後に、全財産を費やしたとしても、その病気は良くなることはなりませんでした。どんどん悪くなる一方でありました。もう彼女の中には、完全な失望感といいますか、期待感の 期待を失いました、失望感といいますか、そういうものが溢れていたと思います。もう生きる希望もない時にイエス様に出会って瞬間、一瞬にして癒されてしまうという出来事は、素晴らしい出来事が起こります。私たちも、私たちがこの世の中に生きている間にいろんなことに出会うと思います。まあ、私も体は不調でありますし、先日は右肩を痛め、その前の時は左肩の肩も痛め、今も痛い状態です。満身創痍で起き上がることもできない、支えることもできない、あんまそういうふうな状態です。でもこういうような状態になっても私の心は晴れやかでありまして、そして今日の賛美のようにイエス様が私の希望であるということは全然揺らぐことがない。神は必ず揺らぐことをしてくださると信じて疑わない、そんなような気持ちを持っています。マルコの福音書に出てくる長石の女もある時ですね、イエス様に出会った、そしてイエス様に出会えば癒されるとこのように信じました。私たちが世の中に出てる間嫌な出来事がやってきてまいりますけれども、イエス様に出会うならば私たちの人生が全くこの女性のように奇跡を体験して癒しを体験することができる、人間に不可能と思えるような出来事でも癒されることができる、この奇跡を体験するようにしなければなりません。そして、そのイエス様に出会った体験して、素晴らしい出来事に体験出会うためには3つの出来事があったように思います。まあ、第1番目にマルコの福音書を読んでおりますと、マルコの12章の5節の25節、まずですね、まず、イエス様のことを聞いたと書いてあります。まあ、55章の27節でありますけれども、このところで彼女はイエスのことを耳にしたときに、それから変わったというふうに言います。それまで12年間の間に、まあ、いろんな話を聞いたでしょう。でもイエスのことを聞いたのは初めてだったようです。イエスのことを耳にして、そしてひょっとしたら私も癒されるかもしれない、ひょっとしたら、私もイエス様に出会うならば私の病気も奇跡を体験することができ癒しを受けることができないと考え出したとこのように書いてあります。ですから私たちが心の思いをまず変えなければ、不可能というとも人間が否定しても努力してもダメだと言えとも、イエス様にかかるならばひょっとしたら癒されたのか、いやいや癒されるんだというふうに心の思いを変えなければなりません。この女は心の中は絶望に瀕しておりました。しかしイエスのことを聞いて心を入れ替える決心をしました。私たちも心を入れ替える決心をいつも聖書の御言葉通してしなければならないと思います。まあ一体、福音の用意しちゃって心を入れ替えることはですね、イエス様のご主人が私たちに教えていることになりました。イエス様は交渉が始めるその最初に、悔い改めよ、天国が近づいたとこのように教えました。まあ、この悔い改めよ、天国が近づいたというのはもちろん罪を悔い改めなさいという意味でありますけれども、言語をずっと見てまいりますと悔い改めはメタノイアという言葉が用いられた、まとまらない人生から的を得た人生を歩みなさいということであります。ですからイエス様が私たちを思いを変えるその力を持っていらっしゃいます。私たちは自分の思いをなかなか変えることはできない。でも神様はその力を持って私たちの思いを変えさせてくださるというんですね。ヨハネの3章の16節に、神は実にその一人を私であったのに呼ばれされたと書いてあります。まあ、この後、ついてくるんですけども、有名な言葉ですから、 神様は御子を与えることに私たちを愛してくださった、この世を愛してくださった、私たちを含めて私たちを、罪に汚れたままでそのままを受け入れ愛してくださったということですね。例えば、親にありますと子供の命を、失っても愛するというのは非常に難しいです。これ以上の愛はない、命を与えることに愛か愛はないと言われますように、神は実にその一人をお与えになったのほどに私たちを愛してくださった。しかしだから私たちは、神様が私たちを愛してくださっていらっしゃるならば、御子を与えることを愛していらっしゃるならば、自分の心を変えることができるんじゃないだろうというふうに私たちは確信しなければならないですね。ですから神が私たちの心の思いを変えてくださり、考え方を変えてくださるということを期待して神様の前に自分を差し出さなければなりません。まあ不思議なことでありますけれども、差し出すまではなかなか、この心が変わります。差し出してもう全完全に自分自身に諦めをして、自分自身に期待をしないようになったときに、初めてその心は、完全に潰されたその時に帰ることができるというんですね。この女性は12年間の財産がなくなった、時間も費やした、しかし長い時病は癒されない、人の話は聞いた、まあ、いろんな話をいろんな方法を講じたけども、その中で全く人間的な方法ではならないとできないというところまで追い詰められた時に、初めてイエスのことを真面目に聞いたんでしょう。神様の言うことを聞いたんでしょう。素直に聞いたんでしょう。心の思いを変えて、心の考え方を変えてイエス様の言葉を聞いたと、この聖書は教えています。まず第一番目に私たちがしなければならないのは、神は実にその一人をお与えになったほどに私を愛してくださるので、だから私の心も神様は変えることはおできになる、このように私たちは信じて私たち自身を委ねなければならないと思いますね。第二番目に、彼女の思いが変わったときに、彼女の言っている内容はちょっと書いてます。5章の27節と28節を見ますと、後ろからイエスの着物に触った、浮き物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからで、ちゃんと書いてます。まあ心の思いが変えられますと、心の考え方が変わりますと、想像することも自ずから変わってまいります。心の思いが変えられますと、その夢も変わる、生活が変えられるということをここで見ることはできると思いますね。心が変わっているならば生活が変わるはずであります。もし生活が変わってなければ心が変わってないと逆に考えることは必要であると思います。彼女は心が変えられたら夢を見るようになりました。そのように考え方が変わりました。まず私たちは自分の考え方を変えなければなりません。まず人間というのは誰でも夢を持っています。願いを持っています。家が欲しい人は家を見ますし、車が欲しい人はそのカラーや車種を見ますし、また結婚の願望のある方は自分の結婚相手の花婿や花嫁ならば花嫁を見たり想像したりいたします。これにしてこういうような夢を抱く、こういうような人に出会いたい、こういう家に住みたい、こういう車に乗りたいというふうに私たちは夢を私が描きます。夢がなくて望みがない人は未来に将来に希望がない人である。将来に向かって生きている人が、そしてまた将来生きようとしているならば、必ず、良い夢を見る、そして良い考え方に変えられるべきであります。このマルコの福音書に出てくる12年間のあいつの女は、心が変わりました、心が変わると同時に考え方が変わったというふうに、このように書いてあります。 彼女は考えていた、私でもイエス様に出会うならば、イエス様がお迎えするならば、私の病気も不可能と思える病気も癒されと彼女は考え出したというふうに感じます。ですから第4番2番目に良くなっていることを夢見なければなりません。私たちは、いろいろな夢を見ますけども、特に願っていらっしゃる神様にしていただきたい、夢をですね、考え方を受け入れなければならないんですね。そして彼女は、夢が変わると同時に変えられたことがあります。ヨエルの2章の28節を見ますと、ヨエルの2章の28節に、その後私は私の霊を全ての人に注ぐ、あなた方の息子や娘を原始年上は夢を見て、若い者は幻を見ると、このように書いてあります。ですからイエス・キリストを信じる時に、内側にいらっしゃる聖霊様は私たちの霊と魂に働きかけて、全ての人に夢と幻を見せてくださるというんですね。ですから神様は夢と幻を持って私たちに臨むというふうに、あの牧師が言いましたように、夢と幻は神様を持っていらっしゃる、私たちに対する計画を私たちが知るために与えられるものであります。ですから逆に夢と幻を持って神様に近づく、神様が夢と幻を持って私たちに近づき奇跡を行ってくださるならば、逆に私たちは夢と幻を持って、聖書的な夢と幻を持って神様に近づくことができます。このように全ての人は聖霊様を信じ、イエス様を信じて、そして聖霊様を持っています。そしてその聖霊は夢と幻を持って、父なる神様の身元にその狙いを託して持っていてくださるんですね。そしてそれを神様は私たちに、実現と神様は導いてくださる。ですから、このマルコの福音書の5章に出てくる女は、私でも着物、イエス様のが着物に差し替えすれば癒せると強く念じて、そのように夢描いて、そのように考え出し始めました。まあ、よく話をするんですけども、イエス様がすぐに来たわけではないと思います。聖書の行間はですね、短いんですけども、すぐに来たように書いてありますけども、すぐに来たわけではありません。その間時間が経っているでしょう。信者が来てですね、家族が来て、12年間、やったんだけど無駄だったらもう諦めてしまいなさい、人生を投げ出してもう人生をこのないんだからなしに してしまいましょうとか、いろいろ言ったでしょう。でも彼女はですね、その度ごとに、いや私でもイエス様の着物にさえれば癒される、私の人生も12年間ダメであったかもしれないけども、イエス様に出会えば私の人生は変わるところに、告白し、そのように考えて、そのように生活を彼女はしていたようであります。このようにイエス様がいらっしゃるその時まで、私たちが神様の御業を体験するために必要なことは、聖書では忍耐であると考えています。私たちは忍耐を働かなければなりません。時も方法も神様が握っていらっしゃいます。私たちはこの時間に、この時にすぐにイエス様に出会いたいと思います。そして自分の時間を持っています。自分のタイムスケジュールを持っています。神様もタイムスケジュールを持っていらっしゃいまして、私たちが必要な時に癒しを与えて、必要な時に癒しが必要ならば癒しを与えて、私たちを健康へと導いてくださいます。また、第3番目に、彼女は、イエス様に神様の恵みに預かった、3番目の出来事は、その唇がいつも罪を犯さなかったことであります。箴言の18章の21節を見ますと、箴言18章21節、人と性は舌に支配される、どちらかを愛して人はその身を食べると、このように書いてあります。 あなたの口、違う場所ではあなたの口の言葉によってあなたを捉えられ、その口の言葉にを、その体験するというの言葉が書いてあるとあります。つまり語る言葉によって私たちは生と死を、シェアして嗅ぎ取ることがあるというふうに言っていますね。ですから喜びを語ってる人は喜びを嗅ぎ取ることが、後に嗅ぎ取ることができ、また悲しみを、その悲しみを語っている人は後に悲しみの人生を嗅ぎ取る結果になってしまうと聖書は教えています。ですから彼女は12年間の出来事を全部忘れたかのように、私でも癒される、私でも癒される、イエス様の着物に会えば、サービスしたりすれば癒されると彼女はずっとそれに言い続け、信じ続けていたようです。これにして、私たちの心を入れ替えなければなりません。そしてその入れ替えて準備が整ったその時に、イエス様にが私たちを訪れてくれる日になってまいります。突然イエス様はこの町にやっていらっしゃいまして、長地の女に対して、その長地の女に向かってメッセージを語っているのではなく、イエス様は、群衆に語りました。でも力はこの女しか受けることはできなかったと聖書は教えた。イエス様の周りには大勢の群衆がいて、大勢の群衆がいてですね、イエス様も体に触れたりする人もいたでしょうし、祈ってもらった人もいるでしょうし、特別な祈りを受けた人もいるでしょう。しかし彼らは誰も癒されなくて、一人だけ、この女性だけ、準備を整った女性だけは恵みをいただくことはできました。私たちは神様に全てを委ね、委ねて、そして神の時を待って静かに、準備してい なければならないと思います。心の思いを変え、心をイエス様の言葉を聞く、そして心を変えて、そして自分の生活を持って、そして静かに、罪を犯さずに待たなければならない、忍耐を持って待たなければならない。その時にイエス様が尋ねて、私たちに尋ねて奇跡を成してくださいました。まあ、この女性を見ますと、マルコの5章の2秒節、準備はしてないんですけども、この最後でありますけど、5章の3秒節、この2秒節、マルコの5章の34節でイエス様がおっしゃったことはこういうことです。娘よ、あなたの信仰はあなたを癒したのですと、このように言いました。癒しは神様の手の中に、神様のものでありますけれども、それを言い出すのは私たちの信仰心の、信仰心であります。私たちが準備しているならば、神様も私たちを癒すことはおできない。神様の働きがあり、そして私たちが準備しているならば、それが身を結んで癒しを体験することはできるんですね。その、いつ、いかなる時に神イエス様が癒しちゃったとしても、恐れないように、また慌てないように私たちは心を備えてまいりましょう。そして誰が癒されるか、誰が癒されるか、誰がこの時に癒されるか、また明日誰が癒されるか、それは全て神様の手の中にあるということを委ねて、私たちは待つようにしてまいりましょう。心を入れ替え、イエス様の言葉を聞いて心を入れ替えて、そしてそのような生活をして忍耐を働くして待ち望む者に、イエス様は、神様は癒しを持って働いて訪れていらっしゃる、祝福を持って私たちに臨んでくださいます。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたし、あなたは今日も変わらない中でいらっしゃいまして、私たちの思惑通りに 何かをなさる方ではいらっしゃいません。しかし、あれに富んだもの神様が恵みを持って私に望んでくださることを感謝します。激しく求めるものは激しく奪い取るように 神様の祝福を奪い取り、そして対面していることができます。今日その激しさとさらに謙虚さを与えてくださるようにお願いいたします。謙虚な心を持って、また恵みを受け取るにふさわしい心を持って、あなたを待ち望むことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。